10年という歳月は言葉にすれば一言でも、追想すればそこには言葉では言い尽くせない考えが湧くことでしょう。すべての人々が読みたいときに読書を楽しむことができるように、その願いをユニバーサルデザインという言葉に込め、出版 UD 研究会は発足しました。それ以降、48回にわたり開催されてきた研究会。その中心となり運営されてきた出版 UD 研究会事務局の成松一郎さんがインタビューのお客様です。研究会の原点となるユニバーサルデザインに対する成松さんの考え方から、これまでの10年の歩み、そして研究会のこれからについてお話を伺いました。2、出版 UD 研究会発足から10年。すべての人々に読書の自由を。出版 UD 研究会事務局、成松一郎さん。どうぞお聞きください。
出版 UD 研究会が、10周年を迎えるということで、そのまずインタビューをしていきたいと思うのですが、スタジオには出版 UD 研究会で事務局として勤められております、それから読書工房の代表とかも務められておりますね、成松一郎さんにスタジオにお越しいただいております。成松さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
成松さんといえば、読書工房といえばもう視覚障害者もそういうふうな読書のバリアフリーではもうパイオニア的な存在で、皆さんご存知の方も多いかと思うんですけど、まあ、改めてちょっと自己紹介的なところを兼ねまして、ちょっとご紹介いただきたいと思うんですけど、お願いできますか。
はい、じゃあ成松でございます。私はですね、まあ、ずっと出版の編集の仕事をもう30年ぐらい続けていまして、でたまたまきっかけは、あの学生時代にですね、盲学校が近くにあったので、朗読のボランティアを、当時やりまして、まあ、カセットテープに、リクエストの本を吹き込むと、でお渡しするということがあって、まあ、そんなことがきっかけで、当時から視覚障害のある、友人がたくさん増えて、それで、まあ、それがきっかけでですね、あの読書のバリアフリーということをずっとあの意識して今に至っているということです。
はい、読書工房の代表としてもあのその活躍されているんですけど、あの読書工房というのは目白に確かお店があるんでしたよね。
出版社の事務所ですねが目白にありまして、これもあの大学がちょうど学習院大学に行ってましたので、デモ学校が近く の目白台にありましたので、まあ、そんなゆかりの地ということで、あの目白の方に、オフィスというか、まあ、マンションの一室なんですけども、あの設けております。
はい、他にも専修大学で教鞭を取っていられたりとか知っているとのことですが、どのようなことを授業で教えているのでしょうかね。
文学部に所属してるんですけども、一つはですね、情報アクセシビリティ論という、いろんな情報の、アクセスのしやすさで、特に、まあ、視覚障害をはじめですね、いろんな立場の人にとって、情報が、入手しやすいかどうかということをテーマにやっています。でもう一つは、図書館の司書の資格を取る人のために、やっぱ似たような授業をやってまして、特に、やっぱ読書、それから図書館を利用するのにやっぱ困難がある人の立場からの、ニーズですね、それを、まあ、将来図書館の職員になる人に、知っておいてもらいたいということで、あの講義をやってます。
はい、というふうに幅広く活躍をされております成松さんなんですが、まあ、今回出版 UD 研究会が10周年ということで、ちょっと出版 UD 研究会にスポットを当ててお話を伺っていきたいと思います。この UD というのはユニバーサルデザインの UD なんですよね。
はい、その通りです。
はい、あのこの UD という言葉は最近世の中とかでも結構浸透して、あの幅広く使われるようになっていると思うんですけど、ここら辺の UD という使われ方に関しまして、成松さん的に何かご意見とかあったりとかしますか。
はい、UD って言葉の前にはバリアフリーという言葉が出てきたんですけども、誤解があるとすればですね、バリアフリーというのはちょっと古い考え方で、ユニバーサルデザインというのはまあ新しい、誰でも使えるんだというイメージがあるかもしれませんけども、私 の, あの気持ちとしてはですね、ユニバーサルデザインもバリアフリーもともに大事な観点であると。なぜかというと、 やはりユニバーサルデザインの例えば商品とかサービスを考えようとすると、どうしても最大公約数になっちゃうんですよね、
はい、
いろんな立場の人に配慮して配慮して配慮してになると、やはり全てに配慮しなきゃいけないので、最大公約数になってしまうと。でそうすると使えないって人も現れる可能性があるわけです。でその時に、バリアフリーという観点は、個人視点でいいと思うんですね。自分にとって、はい、例えば視覚障害で全盲の自分にとってはこうであると、または、弱視でこういう見え方をしている私にとっては、この商品はこうなんだという視点があっていいと思うんですね。でこれを両方からやっぱり考えていく必要があって、バリアフリーの視点は今でも有効であると。でそしてそのバリアフリーというのが、おそらく今の差別解消法でいうと、合理的配慮を考える際の大事なポイントになるんじゃないかということを最近実は考えています。
逆にユニバーサルデザイン、誰もが使いやすいがゆえに、うん、誰にもとっても今一つ使いにくいものでもあるということで、なんて、あ、それは難しいですかね、
うん、でもまあおっしゃる通りで、そういうことが多分あると思います。でそれは仕方ない部分もあるので、両輪だっていうふうに申し上げたいのは、やっぱり誰でも使えるようにする努力というか目標として、ユニバーサルデザインという意識を持っておく必要が絶対あると。で一方においては、これ個々の改良だと思いますけども、使いづらいところがあったら、こういうところはカスタマイズできるんだとか、こういうふうに改良できるんだって余地を残しておくということが多分必要なんだというふうに考えています。
はい、ありがとうございます、はい、ということで、出版 UD 研究会ということなんですけど、まず立ち上げがちょうど10年前、2005年の何月ぐらいの話になりますかね。
あ、まあ、6月だと思いますけれども、
はい、どのようなその立ち上げようと、そういうふうに流れになったんでしょうかね。
はい、これはですね、きっかけとしては今からやっぱり11年前ですね、2004年の、2月に、日本図書館協会というところで、はい、名古屋会、これは視覚障害のある、図書館職員の会というのがありまして、
はい、
ここが主催して、本のアクセシビリティを考えるセミナーというのが開催されました。でこの子の、パネリストがですね、作家の方、それから出版社の、方で、図書館員から視覚障害当事者が一緒にこう議論すると、あとボランティアの方、それから音訳の、図書を作っている出版社の人で、そこの議論をやったんですけれども、私終わった後にちょっと消化不良がありまして、どうしてかというと、やっぱり集まっている130人ぐらい集まったんですけども、ほとんどが視覚障害関係者ばかりでした、
はい、
でそれではなかなかやっぱり解決の糸口が見出せないのではないかとに考えまして、やっぱりそういう話し合いの場にですね、出版関係者とかデザイナーだとか、それから図書館関係者含めいろんな立場の人が、一緒になってですね、話し合っていった方がいいんじゃないかと思って、それで2005年翌年にこの研究会を始めたと。
はい、なるほど。ということはコンセプト的には、その利用者とあるいは作り手側との橋渡し的な場としてこの研究会を立ち上げたという解釈で間違いないでしょうか。
全くその通りです、
はい、で、この出版 UD 研究会、この間行われたのは1月でしたっけ、48回になりますよね、
はい、
で本当に内容は48回の時はカラーユニバーサルデザイン、はい、それからその前がデジタル教科書、また読書問題全般とかスマートフォンを使った情報サポートとかいろんなテーマを扱ってますけど、このテーマというのは何でしょうか、どのように選定されているんですかでしょうかね。
まあ、そうですね、いろんなきっかけはありますけれども、一番大事にしているのはですね、やっぱ当事者の声を聞くということですので、このカラーユニバーサルデザインの時もいわゆる色弱の当事者の人に話をしてもらう、あと視覚障害がテーマの時も視覚障害の当事者の人に話を聞くと、で同じように、いろんな、聴覚障害だとか知的障害だとか、いろんなテーマの時もそれぞれの、当事者の人に話をしてもらうということで、やっぱりユーザーの声をですね、まず大事にしたいということが、まあ、私の、第一の、軸にしていることですね。
なるほど、
はい、
でその中で例えば印象に残、まあ、どの回もお考えになって企画してるんでしたら印象に残ってるのは様々な形あるかと思うんですけど、特にこの48回過去を振り返ってみて、成松さん的に印象に残ってる実験的なことをやったなというような感慨深いものを抱いているものってありますか。
そうですね、まあいろいろそれぞれあるんですけども、一番やっぱり印象深かったのは、2009年ぐらいかな、やっぱり電子書籍がね、日本でどの程度普及するかわからなかった時に、まだですから iPad とかが出てない頃かな、はい、に外国から電子書籍端末を、取り寄せてというか、いろいろ集めて実際に触ってもらって、特に視覚障害の人に、これも全盲の人と弱視の人と、検証というかモニターになってもらって何回か集まってもらって、それをその大勢の前で発表した時があるんですけども、それはやっぱり印象深いですよね。やっぱり今みたいに当たり前ではなかったので、やっぱりどういう反応になるのかなっていうことが全く読めなかったと、
はい、
で実際使ってみたら、まあ結構使えるんではないかという話になったんですよ、
はい、
でそのまあ1年後か2年後に、日本にもタブレット端末が入ってきたりとか、あとはそうですね、いろんなものが入っ、Kindle だとか出てきましたので、まあその先駆けになったのかなっていう印象はあります。
そうですね、2009年、逆にその段階でその国内で電子書籍というふうに言われても、何でしょうか、まだ業界的にもそこまで周知されてなかったというわけではないんでしょうけど、まあユーザーの方では少なくとも電子書籍と言われてもピンときてない部分ってやっぱりありますよね。
実を言うとですね、歴史的に言うともう何回も電子書籍ブームというのがあって、
はい、
で一番印象深いのは2004年ですね、に一度山があったんです。ソニーとか、
はい、
今でいうパナソニックが、端末を作った時期があって、ただ当時端末が1台5万円ぐらいしたんですね。
高いですね、
はい、でやっぱり使いづらかったのと、すぐにそれはもう撤退しちゃったので、そういう繰り返しですね。期待をして裏切られ、期待をして裏切られ、でやっと、まあ、iPad 以降、 iPhone、 iPad 以降ちょっとこう普及が加速していったと、はい、そんな感じです。
何回かその電子書籍ブームっていうのがやってきて、今回は成功したわけですよね。 iPad とかがもたらした Kindle はまあどうかわからないですけど、
まあ、そこはちょっと評価分かれるところで、確かに今全国的にも若い人を中心に iPhone を使っている、全盲の人ってのはかなり増えてきていると思います。ただ一方ではですね、やっぱりまだ使ってる人は一部じゃないかと言われていて、正直言ってそのタッチパネルの形式なわけですから、やっぱり不便はたくさんあるわけですよね。
そうですね、
はい。
なるほど。ただ、その端末の値段は求めやすくなりましたよね、iPad とかにしても。
そこが大きいのと、あとやっぱり周りの人がたくさん使っているということで、困った時に、まあ、聞きやすいと。使い方を困った時に教えてもらいやすいということは、パソコン以上にですね、そういう端末に対しては、あると思います、
はい、やはりこれも iPad とかボイスオーバーとかのやっぱりそういうところもサポート的なところも大きかったんでしょうかね。
そういうことですね、
はい、ということで、こういうふうにお話を伺ってきたんですが、先ほどから何回も出てます、なりますの口からも出てますが、まあ、とりあえずなりますさんが UD 研究会の活動を通してその訴えたいことってというのを改めてその言葉にしていただきたいと思うんですけど、お願いできますか。
う
ん、
そうですね、一つはですね、やっぱり、これは大学の授業でも一緒なんですけども、やっぱり感想アンケートよく最後に取るんですけども、はい、まあ、初めて知りましたとか、初めてそういうことを知りましたってことが多くて、まだまだその情報が、特に視覚障害をはじめいろんなユーザーが困っていることとか、またどうしていけばいいのかっていう情報が不足してると思うんですよ。だからそこをやっぱりもっと一般化していくというか、当たり前のように、していくことが、この、まあ、研究会の一つの役目かと思ってます。でもう一つはですね、やっぱりこれもかなり意識してるんですけども、専門家だけの議論にしたくないということで、ややもするとこうすごくオタク的な人とかね、
はい、
専門性の高い人が議論をしてしまうと、やっぱり一般の人がそこに入りづらいと、で声の大きい人の議論に負けてしまうので、なんとかそれをやっぱり入り口としては一般の人に向けておきたいと というふうに考えています。
あ、なるほど、はい、確かに当事者の方が来て、それでからメーカーの方との橋渡しの場として設けられてるんでしたら、うん、やっぱりそこに行ってほしい当事者の方というのはもちろん専門的な方がいてくださっても全然それは大歓迎なんですが、うん、やっぱり一般の方にもどんどん足を運んでいただいて、自分だったらこっちの方が使いやすいなとか、そういうふうに意見を言っていただきたいなというふうに思うんですが、10周年を迎えての抱負を伺おうと思ったんですが、成松さんの中でやはりそこら辺は変わらずに常に新しいものと言いますか、
うん、まあ、私のね思いとしては、まあ、10年やってきてある程度特に読み書き障害のこととか、はい、それから発達障害のこととか、そういうのは根付いてきたと思うんですけれども、まだやっぱり大きい問題はですね、メディアの側の、まあ、自主規制とか、はい、それから表現に対するやっぱり萎縮してるところですね。これどういうことかっていうと、まあ、ご存知の方はご存知かもしれませんが、まあ、30年前40年前とかにその障害者差別の問題がすごくクローズアップされて、こういう言葉を使ってはいけないとか、そういうことがかなり議論された時期がありまして、極端に言うと糾弾って言葉があってね、はい、すごくこう間違った言葉を使った人を、懲らしめるというか、勉強会を何回も呼びつけて勉強しなさいという時代があったんです。でそれはやっぱりね意味もあったかもしれないけれども、行き過ぎた面もあって、で下手をすると、マスメディアの側はあまりその障害の問題を取り上げると批判される可能性があるとか、差別につながるんではないかということで、非常に、あるなんていうのかな、まあ有名な例を言うと24時間テレビとか、ああいう感動的な話には乗りやすいんですけども、やっぱり一般の本当に身近なね、日常的な障害の問題とか、そういうものをちょっとあまり取り上げてこなかったと思うんですよ。でそれはやっぱり良くないと思っていて、やっぱり実態を知ったりとか、例えば視覚障害の友達ができたりとかっていうことでだいぶ変わってくると思うんですね。まあ、そういうことをこれからはね、次のステップとしては、お互いが知り合うことによってもっと表現というものを豊かにすべきだと。で、あまりその差別とかそういうことにとらわれすぎずに、話し合えるようなことになるといいなというふうに個人的には思ってます。
はい、ありがとうございます。それでですね、先ほど成松さんがおっしゃったように、いろんな人に来てほしい、それは当事者に限らず取り巻く方々で、それからメーカーの方が作り手の方々、そういう人たちが一堂に会する場であってほしいというふうな願いを、先ほど思いをお話しいただいたと思うんですけど、この声の広場という番組もやはりそういうところで共通している部分がありまして、やはり当事者だけじゃなくて当事者を知らない人たちにもぜひ聞いてほしい、請願の方々、うん、そういうコンセプトに成り立っております。ということで自然とこれの放送を聞いていただいている方もそういうふうな方々がいらっしゃるので、ぜひともそういう方々に向けて、その出版有事研究会 の呼び込みというのも変ですけど、お誘いということでメッセージをいただきたいんですけど
そうですね、まあ出版の問題っていうのは必ずしもその出版の業界人というか、編集者とかデザイナーとか印刷関係者だけのものではなくて、やっぱり本というのはどんな人でも手軽に身近に読めるものなので、そういう意味ではいろんな人にやっぱ関わっていただきたいと。でできればそうですね、何かをやっぱりこう感じて、自分ご自身のいろんな職業を持たれたり家庭を持たれたりしてると思いますけども、何か身近なところで、役立ててほしいなと。例えば街でこう、障害を持った人と出会った時にどういうふうに接したらいいかとか、はい、いろんなことを含めて役に立つこといっぱいあると思いますので、コミュニケーションの取り方とかね、そういうところでぜひ利用していただければなと思います。
はい、何かこれからこういうものを取り上げてみたいなというものとかってございますか？
そうですね、まあ、いっぱいあるんですけどね、たくさんあるんですが、そうですね、例えばですけども、まあ、デジタル化ってことを今かなり強調してきましたけれども、そのデジタルという中身もたくさんありまして、単純に言えばその、文字をテキストデータにするとか、その変換するっていうのがイメージがあるかもしれませんけども、はい、もうちょっと広げて考えると、まあ五感をサポートすると、ですから視覚に障害があっても例えば聴覚とかそれから触覚とか、まあ 極端に言えば味覚とか嗅覚まで含むんですけども、いろんなものをやっぱり生かしていくメディアというのはあり得るので、そういうものもどんどん取り上げていくと、面白いかなというふうに考えています。
はい、10周年を迎えて、まだまだこれから飛躍をどんどんしていくかなっていう感じもしているんですが、これからのますますのご活躍を本当心よりお祈りしております。今回はスタジオに出版 UD 研究会の、成松一郎さんをお招きしまして、お話を伺いました。お忙しいところどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
出版 UD 研究会の活動につきましてはブログにて詳しく紹介されています。研究会開催の告知なども掲載されていますので、ご興味をお持ちの方はぜひ足をお運びください。ブログの URL は http://blog.blog.ne.jp/ud-pub_blog です。また、成松さんが代表を務める有限会社読書工房のオンラインショップ、目白尾オンライン書店では、視覚障害のある人をサポートするための本や、大きな文字の青い鳥文庫など、様々な本をお買い求めいただくことができます。URL は、http://www.d-工房.kobo.jp/index-index.html です。こちらもどうぞご利用ください。以上、2出版 UD 研究会発足から10年、すべての人々に読書の自由をでした。